それでは本日のメッセージの聖書箇所をお読みいたします。本日の聖書箇所は創世記27章1節から29節、創世記27章1節から29節、旧約聖書の45ページになります。それではお読みします。創世記27章1節、イサクが年を取り目が霞んでよく見えなくなった時のことである。彼は上の息子エサウを呼び寄せて、我が子よと言った。すると彼は、はい、ここにおりますと答えた。イサクは言った、見なさい、私は年老いていつ死ぬかわからない。さあ今お前の道具の矢筒と弓を取って野に出て行き、私のために獲物を仕留めてくれないか、来てくれないか。そして私のために私の好きなおいしい料理を作り、ここに持ってきて私に食べさせてくれ。私が死ぬ前に私自らお前を祝福できるように。リベカはイサクがその子エサウに話しているのを聞いていた。それでエサウが獲物を仕留めて父のところに持ってこようと野に出かけた時、リベカは息子のヤコブに言った。今私は父上があなたの兄エサウにこう言っておられるのを聞きました。獲物を取ってきて私においしい料理を作ってくれ。食べて死ぬ前に主の前でお前を祝福しよう。さあ今来よ、私があなたに命じることをよく聞きなさい。さあ群れのところに行って、そこから最上の子ヤギを2匹取って私のところに来なさい。私はそれであなたの父上の好きなおいしい料理を作りましょう。あなたが父上のところに持っていけば、食べて死ぬ前にあなたを祝福してくださるでしょう。ヤコブは母リベカに言った。でも兄さんのエサウは毛深い人なのに、私の肌は滑らかです。もしかすると父上は私に触って私にからかわれたと思うでしょう。私は祝福どころか呪いをこの身に招くことになります。母は彼に言った。子よ、あなたへの呪いは私の身にあるように、ただ私の言うことをよく聞いて行って子ヤギを取ってきなさい。それでヤコブは行って取って母のところに持ってきた。母は父の好むおいしい料理を作った。それからリベカは家の中で自分の手元にあった上の息子の息子エサウの衣を取ってきて、それを下の息子ヤコブに着せ、また小ヤギの毛皮を彼の両腕と首の滑らかなところに巻きつけた。そうして自分が作ったおいしい料理とパンを息子ヤコブの手に渡した。ヤコブは父のところに行き、お父さんと言った。イサクは、おう、お前は誰かね、我が子よと尋ねた。ヤコブは父に、長男のエサウです、私はお父さんが言われた通りにしました。どうぞ起きて座り、私の獲物を召し上がってください。そうして自ら私を祝福してくださいと答えた。イサクはその子に言った。どうしてこんなに早く見つけることができたのかね、我が子よ。彼は答えた。あなたの神主が私のためにそうしてくださったのです。そこでイサクはヤコブに言った。近くに寄ってくれ、我が子よ、お前が本当に我が子エサウなのかどうか、私はお前に触ってみたい。ヤコブが父イサクに近寄ると、イサクは彼に触り、そして言った。声はヤコブの声だが、手はエサウの手だ。ヤコブの手が兄エサウの手のように毛深かったので、イサクには見分けがつかなかった。それでイサクは彼を祝福しようとして、本当にお前は我が子エサウだねと言った。するとヤコブは答えた。そうです。そこでイサクは言った。私のところに持ってきなさい、我が子の獲物を食べたい。そうして私自らお前を祝福しよう。そこでヤコブが持ってくると、 イサクはそれを食べた。またブドウ酒を持ってくるとそれも飲んだ。父イサクはヤコブに、近寄って私に口づけしてくれ我が子よと言ったので、ヤコブは近づいて彼に口づけした。イサクはヤコブの衣の香りを嗅ぎ、彼を祝福して言った。ああ我が子の香り、主が祝福された野の香りのようだ。神がお前に天の露と地の肥沃、豊かな穀物と新しいブドウ酒を与えてくださるように、諸国の民がお前に仕え、諸々の国民がお前を伏し拝むように、お前は兄弟たちの主となり、お前の母の子がお前を伏し拝むように、お前を呪う者が呪われ、お前を祝福する者が祝福されるように。以上の箇所から子どもの祝福と題しまして、玉下先生にメッセージをしていただきます。お願いします。
祝福をお祝いする主の日です。今出席者の方に聖書を読んでいただきました。ちょっと長い箇所です。聖書の中ではアブラハムが自分の息子イサクに祝福をいたします。そしてイサクはまた主によって与えられた自分の子供のエサウとヤコブを祝福していきます。そのようにこの子供たちに祝福を与えていく、そういう聖書の箇所が記されているわけですけれども、今日はこのイサクが自分の子供のヤコブを祝福した、この場面から御言葉に耳を傾けてみたいと思うわけです。さてそうは言ってもですね、今聖書朗読をお聞きになって皆さんはひょっとするとよりによってなんでこの箇所を今日選んだんだろうかと思う方が少なからずおられると思います。年老いたイサクが愛する息子である長男のエサウを祝福しようとしています。するとその話を物陰で聞いていた妻のリベカが弟のヤコブに話して結託して兄の祝福を奪い取ったというのが今日の話です。どちらかといえばですね、子供にはあんまり聞かせたくない聖書の話、そういうふうに言ってもいいと思います。大人のドロドロした都合がここにはこう満ちているわけです。子供さんがねおられますけども、こう耳を塞ぎたくなるようなそんな聖書の箇所かもしれません。そもそもですね、両親があからさまに自分の好きな息子は長男だとか次男だとか、そういう話が聖書に書いてあるというだけでもちょっとなんだかね、こう心に平安がなくなるわけです。でなんでそういう聖書の箇所を子ども祝福式の時に選ぶのかということになるのかもしれません。今日の聖書の箇所、私たちはどのようにこの話を聞き取ったらよいのでしょうか。母と子供が結託して目の見えなくなった父イサクの祝福を騙し取ろうというわけです。そんな嘘にまみれた祝福にどんな意味があるのかとさえ思います。私の手元にはこの聖書注解というですね、聖書の解説をする本がたくさんあります。 まあ、実にいろいろな聖書の解釈があるんです。ある仲介者はですね、この奥さんのリベカのことを考察をしていて、そもそも女性というのはと言って、まあ、女性批判を始めているものまであるんですね。まあ、その本を読んでいて、この人この本書く前に夫婦喧嘩でもしたのかしらって、こうそんな風に思いたくなるぐらい、こうそもそも女はっていう風に一生懸命書いてる人がいてですね、大丈夫かしらこの人なんていう風にこう思うわけです。まあ、あまりこう難しい聖書の解釈をここで披露したいとは思いません。要点だけをお話ししたいと思います。まあ、この物語は、この物語を聞いて私たちは父イサクが兄であるエサウを祝福しようとしているということをまず知ります。でそれを物陰で聞いていた妻のリベカが弟のヤコブにそのことを伝えます。そしてリベカは夫のイサクを出し抜いて、ヤコブが祝福を受け取れるように計画します。ヤコブさんはこのお母さんの計画を聞いたときに、初めは尻込みをするんですけれども、まあ、結果的に祝福はイサクを見事に騙してヤコブさんが祝福を奪い取ります。まあ、言ってみれば祝福強奪詐欺事件というふうに言ってもいいのかもしれません。まあ、聖書を読むと本当によくよくこう丁寧に見てみてもですね、こう腑に落ちない点がいっぱいあるわけです。今日鴨下牧師はどうやってこれを解説するんだろうかと思われるかもしれません。でこの今日の聖書の箇所を正しく理解する鍵は、リベカさんが双子の子供がお腹に与えられた時にまで遡ります。開かなくても結構ですけども、この前の25章の22節と23節にこういうふうに書いてあります。子供たちが彼女の腹の中でぶつかり合うようになったので、彼女はこんなことでは一体どうなるでしょう私はと言った。そして主の御心を求めに出て行った。すると主は彼女に言われた。二つの国があなたの体内にあり、二つの国民があなたから分かれ出る。一つの国民はもう一つの国民より強く、兄が弟に仕える。お腹の中で双子が喧嘩をしているというんです。それで出産の前にですね、もうお母さんは気になって、もうこのまま行ったらどうなるんだろうかと思って神様にお祈りをしたわけです。そうするとそのお祈りの結果として、主はリベカに兄が弟に仕えるという神様のご計画の言葉を聞き取ります。神様は弟の方を祝福しようと思っているのだということを、子供が生まれる前からリベカさんは神様から教えていただいて聞き取っていました。問題はこの話を夫のイサクが知っていたかどうかです。あるいはどの程度そのことをイサクが心に留めていたのかということになります。リベカさんは当然や夫のイサクにこのことを話しただろうと、まあ、想像することはできます。書いていないのでわからないんですね。でただもしイサクが聞いていたんだとすると、イサクは神様の心が弟を祝福するはずだと知っていたのにもかかわらず、自分の気持ちを優先して兄であるエサウを祝福しようとしたということになるわけです。そうすると今まで非難の目がリベカに向けられていたのに、あれイサクさんの方が悪いんじゃないっていうことになるわけです。でもう一人の被害者であるエサウはどうかというと、エサウは、まあ、この前のやはり25章でですね、長男の権利をあのレンズ豆の煮物とヤコブと交換をします。 長男の権利なんて別にというふうにエサウは考えていたわけで、ヤコブさんはこの時に正式に長男の権利を兄から譲り受けています。そうであれば兄のエサウも自分が祝福をしてもらうという話を聞いた時に、本当は弟のところに行って、お前が長男の権利をもらったんだからお前が祝福を受けるべきだと兄のエサウは言うべきだったのに言わなかったわけで、兄のエサウにも問題があるということになります。祝福を自分のものにしようとしているわけです、まあ、つまりですね、ここに出てくる4人の登場人物はそれぞれにやましさが満ちているというふうに言っていいわけです。ですからこれは決して美しい物語であるというふうに言うことはできません。しかしもしイサクは神が弟を祝福しようとしておられる計画をリベカから聞かされていないのだとすると、この話はどうなるのか。リベカは夫のイサクの計画を耳にします。父イサクは兄のエサウを祝福しようとします。まあ、けれどもリベカは生まれる前から神様の計画を知っていましたから、夫の気持ちと神様の気持ちをどちらを尊重するべきかということをリベカは考えて一瞬の間に決断をしなければならなかったということになるわけです。そしてリベカは後者を、神様の思いを大切にするということを選び取ります。でただこういうふうにまあ理解をするわけですけれども、今日の聖書の箇所だけ読んでもですね、そのことはなかなか読み取れないんです。この27章だけを読むと、リベカは自分の好きな息子の方に祝福を得させようと思った、まあ、そしてその計画を実行したというふうにしか読めません。けれどもこのリベカがヤコブの方を愛していたというのも、実はこの後に出てくる25章の28節に記されているわけで、まあ、その ここの部分だけを切り取ってですね、リベカは自分の好みの息子に祝福を受けさせるためにリベカはこういう悪いことをしたんだというですね、まあ、リベカの悪意だけを読み取ることはやはり難しいと思います。聖書が伝えたいことはそれぞれの悪意ではないはずです。リベカは子供が生まれる前に主にお祈りをして神様にお伺いを立てます。そして神様の計画は弟を祝福する、その神様の言葉を大切に受け入れたわけです。それが一番大事なことです。私は5人兄弟でして、私の姉に上に姉がいますが、私が長男で一つ下に弟がいます。弟はこの話が大好きでですね、神様は弟である僕の方を祝福しようと思っているに違いないって言ってですね、まあ、子供の頃から弟はよくこう私に言ったので、こう兄からするとなんだか複雑な気持ちでですね、あまりこの聖書の箇所がこう好きではなかったのをこう自分で話しながらこう思い出してくるわけですけれども、まあ、いずれにしてもですね、リベカは夫のイサクの計画を阻止するためにお肉の準備をいたします。普段口にしていたであろう羊ではなくてヤギの肉を準備させます。おそらくエサウが狩りで取ってきた動物に見立てるための、まあ、リベカなりの計画だったんだろうと思います。そしてリベカの作戦は食材だけではありません。弟のヤコブに兄エサウの衣を着せます。兄のエサウは毛深い人だったようで、その毛深さを補うためにも、ヤギの毛皮を腕と首に巻きつけます。まあ、その服を着せて匂いをごまかすだけではなくてですね、触っても騙せるようにというふうに考えたわけです。 イサクは目があまり良くありませんので、まあ、その視覚をごまかすという必要はまあそんなにないわけですね。で問題は耳の方です。聴覚で、こればっかりはどうすることもできないわけです。イサクは父の前でエサウになりきります。19節でヤコブはイサクにお前は誰だねというふうに尋ねられると、長男のエサウですと答えます。よく考えてみるとですね、普通自分で名乗るときに長男の誰々ですって言うかなって思うんですね。ちょっとヤコブさん意識しすぎなんじゃないかなと思ったりもしますが、まあ、この後ずっと読んでいくと32節のところで兄のエサウに、お父さんがお前は誰だねと聞くと、兄のエサウは長男のエサウですって答えていますから、あ、長男でも自分でちゃんとそう言うんだと思うので、まあそういう言い方をお兄さんはいつもしていたのかもしれません。でただ食事があまりにも早く出てきたので、お父さんのイサクは疑問を抱きます。どうしてこんなに早く見つけることができたのかね我が子よとイサクが尋ねます。そうするとヤコブはこう答えます。あなたの神主が私のためにそうしてくださったのですと答えます。私はですね、個人的にはですけども、このヤコブのついた嘘はちょっとやりすぎだと思っています。実会に主の名をみだりに唱えてはならないという戒めがありますけども、ヤコブはここで主の名をみだりに唱えます。偽りの証言をしてはならないと書いてあるのに偽りの証言をします。隣人のものを欲しがってはならないと書かれているのに隣人のものを欲しがるわけで、このヤコブさん一体どうなんだろうと思うんですが、ところがこの母と子で計画した祝福強奪詐欺事件はですね、あろうことか成功してしまうわけです。私たちはこの出来事をどういうふうに受け止めたらいいのでしょうか。まあ、確かに丁寧に読んでいけば、リベカはイサクよりも神様の御心を重んじたということはできますけれども、ヤコブの立場からすると、いや、ヤコブさんちょっとやりすぎたよねっていうふうにどうしても思えるわけです。旧約聖書の、開かなくても結構ですけども、マラキ書の1章の2節と3節にこういうふうに書かれています。私はあなた方を愛している、主は言われる。しかしあなた方は言う、どのようにあなたは私たちを愛してくださったのかですかと。エサウはヤコブの兄ではなかったか。主の言葉、しかし私はヤコブを愛した。主は預言者マラキにこのようにお語りになりました。私は兄のエサウではなくてヤコブを愛したのだと、イエス、主ご自身がおっしゃったわけです。けれどもリベカにそのことを主がお語りになったのはまだお腹の中にいる状態です。ヤコブがどういう性格でどういう人物であったのか見極めた上でヤコブを愛したということではなかったわけです。で、これは一方的な神の選びと言います。神様はヤコブが、弟のヤコブがどういう存在なのか、ヤコブの人格を見て、人物を見て、人となりを見てヤコブを愛すると決めたのではありませんでした。このことをパウロは新約聖書のローマ書の9章の10節から13節でこのように言っています。それだけではありません。一人の人、すなわち私たちの父イサクによって身ごもったリベカの場合もそうです。その子供たちがまだ生まれもせず、善も悪も行わないうちに、選びによる神のご計画が行いによるのではなく、 召してくださる方によって進められるために兄が弟に仕えると彼女に告げられました。私はヤコブを愛しエサを憎んだと書かれている通りです。ここに、まあ、マラキ書とこの創世記の25章の話が出てくるわけです。パウロはこの不思議な出来事の中で神の選びが書かれていると理解をしました。なぜヤコブが父イサクの意思に反して祝福をいただくことができたのか、ヤコブとリベカのこうイサクを恥ずかしめるようなこのような出来事が一体何がここで起こっているのか、そのことをパウロはこういうふうに記しています。それは神の選びなのだというんです。道徳的に考えたらこの出来事の被害者は父イサクと兄エサウです。そしてこの詐欺事件を起こしたのは母のリベカと弟のヤコブです。ですから誰がどう見ても悪者は明らかです。リベカとヤコブが悪いんです。けれども神様はその子供が生まれる前からヤコブを愛して選んでおられたのだと聖書は語っているわけで、ここに神の意思があります。これは誰がどう納得するかという問題ではなくて、神がただそうしたいのだという、そこにしか理由がないんです。納得いかんなーって私たちが思ってもですね、神様がそう、私はそう思った、私がそう考えた、それが神の選びだって言われると、ああそうなんですかって言うしかないんです。イサクやエサウの悪い点を必死に見つけ出す必要もありません。道徳的な判断基準はここでは問題になりません。あるのはただ神の意思です。私たちは時々、まあ、聖書の中でもそうです、理不尽な出来事があるわけで、そういう理不尽な出来事があるときにすぐにその理由を見つけ出そうと考えます。大抵の場合は必ず何か原因があってそうなるので、その原因は何かということを考えれば突き止めることができるわけです。けれども私たちがここで知らなければならないのは、神のご計画と神の選びは神の側に理由がある、そして私たちの側でははっきりよくわからないということが多いのです。かつてアダムとエバの子供でカインとアベルがという2人の兄弟がいました。2人は神様に捧げ物をしました。以前の新改訳聖書、新改訳の第2版は翻訳するときに翻訳者がちょっと意味が分からなかったんです。なんでカインがダメでアベルが選ばれたのか、それで聖書の翻訳をするときにアベルは自ら捧げ物をしたけれども、カインの方はまるでいやいや捧げ物をしたかのように読み取れる翻訳をしました。今度の新改訳2017ではこれが直っています。カインが悪かったに違いないという原因を勝手に作ってですね、翻訳者がそういうふうに勝手に訳したんです。でこれは後で大問題になりました。日本で教会で教えるときにずっとやっぱりカインさんが悪かったんだっていうふうに教えてきたからです。でもそういうことでは一切ないんです。それは神様のただの選びです。パウロはそのことをここで的確に捉えています。神の選びは私たちが何をしたかが基準になっているのではない。皆さんもアウグスティヌスという人のこの言葉をどこかで聞かれた方があるかもしれません。苦痛は刺繍された布のようである。布の裏側はさまざまな色の糸が絡み合って見た目とても悪い。苦痛をただ苦しみとして見るのは まさに裏だけを見るからである。しかし布の表を見ると一つ一つの色糸が調和して実に美しい。神の摂理を信じる人々は一見無秩序であるかのように見える事柄の向こう側に美しい未来を見る。アウグスティヌスという人はそういうふうに言いました。刺繍は裏側はですね、糸がこうあっちこっちに行ってこうそんなに綺麗な模様に見えない。私たちが見えているのはその汚い方の模様の方だっていうんです。けれども神様の方から見ると全部完璧に整った状態である。でも私たちはそちら側から見ることができない。アウグスティヌスという人はそのように説明しました。先週までマレーネ先生がここにおられましたけれども、マレーネ先生は刺繍が大好きなんですね。でこのアウグスティヌスの話を引用するとですね、私の刺繍は裏側も綺麗よっていうんですね。見たことがある方はあると思いますが、裏側も本当に綺麗なんですよ。もうあんな、なんであんな汚くないのか分かんないってマレーネ先生は言うんですが、そうするとこの例え話は使えなくなるので、ちょっとマレーネ先生黙っててっていうふうに、まあ、言うわけですけども、まあ、このアウグスティヌスの時代の刺繍はそんなに綺麗で、裏側は綺麗ではなかったようです。さて父イサクの目の前にいるのは兄のエサウではなくて弟のヤコブです。弟のヤコブであることを知らないままに父のイサクは祝福の祈りをいたします。少し前のことですけれども、教会でこの聖書の箇所を学んだ時にある方がこんな質問をした人がいました。イサクの頭の中では兄エサウのことを考えて祝福の祈りをしているのに、その前にいる弟のヤコブにその祝福の祈りは効き目があるのでしょうか、という質問です。私この質問なかなか賢い質問だなと思って感心したんですね。そんなこと思ったことがなかったので、この人の感性はすごいなと思いながらその質問を聞いたんですが、皆さんどう思いますか。兄のことをイメージしながら祝福してるのに、目の前にいるヤコブさん見えてないのでですね、そしたらその祈りはお兄さんの方に行くんじゃないのっていうふうに、まあ、その人はこう考えたっていうんですね。私たちがお祈りをするときに特にこう取りなしのお祈りをするということがあると思います。誰かの人のことを覚えてお祈りします。何々さんの病気が治りますように、今何々さんが困っているので助かりますように。相手のことを知らないとなかなかこうよくね、例えば今もアクタミ教会と合同でやってます、アクタミ教会の何々さんのためにって言って、あの祈祷会の時にですね、お祈りのリクエストしても皆さんこうよくわからない、誰だろうその人っていう感じになるわけです。アクタミも反対にそうですね、あの笠松教会の何々さんって言われてもその人はどういう人でしょうと思いながら、まあ、とりあえずお祈りをするわけですけど、そのお祈りってどうなのってこうあんまり私はこう考えたことはないわけで、きっと神様は聞いてくださるだろうと、まあ、思っているわけですけれども、具体的にここでどういうふうにお祈りをしたのか、その手をヤコブの上に置いたのか、あるいはそのままねこうベッドの上でお祈りしたのかは詳しいことは書いてありませんけれども、イサクは目の前にいる者のために祈りました。そしてその祈りはヤコブに与えられた、まあ、事実だけがそこにあるわけ。この祈りの内容についてあまり丁寧に話す時間がもうありませんけれども、ここで29節の最後にこういうふうに書いてあります。お前を祝福する者が祝福されるように、この祝福の祈りが記されています。それはイサクからヤコブへの祝福がそうであったように、またヤコブからヤコブの子供たちへの祈りもそのように次の世代次の世代へと祈りが受け継がれていきます。結果から考えれば、父が思い描いた兄にではなくて目の前にいたイサクに祝福が与えられたとやはり考えるべきですね。主はアブラハムを祝福します。そして イサクを祝福します。そしてその祝福はヤコブへと受け継がれていきます。神からの祝福はこのように家族の中で次の世代に次の世代にと受け継がれていきます。私たちはこの神の選びというのを考えるときに、旧約聖書をずっと見ていると、神様はいつも一人の個人を選ぶというふうなことがわかるわけです。けれどもパウロは、今日いろんなところの聖書の話をして申し訳ないんですけども、エペソ人への手紙の中で、神の選びというのはイエス・キリストを神が人を救うための道として選び出されたのだと書いています。そしてこのイエス・キリストによって救われた者は皆神の選びの子供というふうに言うことができるわけです。神の選びというのは、私たちはですね、つい考えてしまうのは、ああこの人は選ばれている、この人は選ばれていない人、私はどっちだろうって心配になるわけです。けれどもそれは旧約聖書の時代までの話です。神の選びは順番に選びがずっと受け継がれていって、イエス・キリストに到達します。そしてイエス・キリストという方を通して皆神の選びの子供になるんだとパウロはエペソ人への手紙で語っています。そうでないとですね、運命論になってしまうんです。もう最初からこの人は救われる、この人は救われない、そういうことを聖書が言いたいわけではありません。ですから、あ、うちの子供も長男が救われて次男はダメかもとか、そんな風に考える必要はないわけで、イエス・キリストを通してその神の選びの祝福は受け継がれていきます。イエス・キリストを信じた時にその祝福がその人のものとされていくわけです。そしてその祝福をいただいた者は皆神様の子供とされていきます。アブラハム、イサク、ヤコブへ受け継がれていった神の祝福はイエス・キリストを通して私たちに受け継がれていくようになるのです。この27節から29節のところで神様がこのイサクが与えた祝福の内容が書かれています。ここで祈った内容は豊かな祝福があること、そして近隣の国々との友好な関係、そして3つ目が家族の中でリーダーシップを発揮するようになることという3つが書かれています。で、この3つ書かれている祝福の内容というのは、安心できる生活の約束と家族や近くの人たちとの平和というふうに言うことができます。それが神の祝福の中身です。そしてそれはまさに聖書が語っている神の国の姿そのものです。安心して生きることのできる生活の土台があって、家族や周りの人たちと平和な関係を築いていくことができること、これが神の祝福の中身です。この27章を読むとですね、神の平和はなさそうに見えるんです。もうギスギスしたそれぞれのこう策略だけがここに記されているように見えるのですが、その中にあって神の祝福が与えられていきます。目の前のに起こっている出来事に目を留めると、なんだか平安がなくなってしまうということがあるかもしれません。けれどもその中に神からの祝福が確かにあって、その祝福を今私たちは受け継ぐものとされています。それは主イエスと一緒に歩んでいく歩みの中で確かに私たちに与えられていくものです。 神は私たちが主イエス・キリストを通して平安に生きることができることを願っておられます。その祝福が子供たちにも受け継がれることを神様は願っています。だから教会で子供祝福式をします。自分の子供たちにこのイエス・キリストにあって与えられた神の平安が私たちの子供にも受け継がれていくように、引き継がれていくように、子供たちが安心して生きることができるように、それがここで語られている神様の心です。この祝福が自分に与えられていることをこの時覚えながら、そしてまたこの祝福が自分の子供たちに受け継がれていくのだ、そう願いながら子供たちの祝福を祈り続けていきたいと思います。お祈りをいたします。祝福の神であられる主よ、あなたはイエス・キリストを通して私たちを祝福の存在にしたいと願っておられます。あなたを信じて受け入れるときに、私たちはこの世にあって平安を得ることができるようになります。またあなたが共に歩んでくださるので、私たちは安心して支えられて歩むことができるようになります。あなたの祝福を心から感謝します。どうかこの祝福が子供たちにも次の世代にも引き継がれていくことができますように、子供たちの心の内に信仰を与えてください。あなたの選びの民として、私たちの子供たちがその信仰をいただいて主と共に歩んでいくものとなっていくことができますように、あなたの祝福を期待し祈り求めます。尊い主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。